マルカの今夜も一人バックドロップ収録。
もう半年終わっちゃうよ。
はい、今週も始まりました。 MC はピンキー大宮と
グッチー瀬口と
時には生真面目な加藤です。
時には
あれさっきさ、はい、椿さん、
はいはいはいはい、
あそこ15時からなんだわ、
はい、
午後の部は、
はいはい、そうですね、
うん、15時2分に行ったんだけど空いてないのさ。
空いてない、
はい、空いてない、空いてなくてしてちょっと困ってたんだけど、
はい、
あれ今日休みなのかなと思って、
うんうんうん、
昼だいたい13時から15時まで2時間休みなんだけど、それでラジオの収録前に行っとこうと思って、したらいやーしてけど、あの周平さんガードマンの人がいて、
はい、
休みですかって言ったら、よいほらって言って、あのなんかそこの何曜日は何時から、
はいはい、
今日は金曜日だから15時からやってるでしょ、
うん、
いやでも電気ついてないんですよ。さっきガードマンの周平さんが恐る恐る開けてくれて開いてますって、いやそこで小さい声で言われたらなんかお互い二人して悪いことしてるみたいでしょ。
開いてるよ、
開いてるよ、大丈夫大丈夫言ってもらえるの、開いてますって。それで俺もあ分かりましたっつって、
うん、こっそり侵入しなきゃいけない、
そう暗い診療、はい、電気のついてない暗い診療所に、
はい、
入って椿診療所にね、
はい、いってらっしゃい、
おいっす今度な、うん、したらさ、
はい、
ちょっといやってこんなね時間早い時間に来なくてもみたいな雰囲気と、いや
言われたわけじゃないですね、
言われてない言われてない、言われて
ない
けど、
う
ん、
みたいな、
どっかだってすいませんって言ったらさ、
はい、
奥の方から出てきたんだもん、奥の方というか部屋から、うん、
お医者さん、
うん、なんかそれあの昔のさ駄菓子屋さんのおばさんみたいでさすいませんって言って向こうからなんか3回ぐらいいてはーいって言ってるのと一緒でさ、で今度先生も奥から、
はい、
来てちょっとやってくれたんだけど、
はい、
バッチリちゃんと寝癖ついてた。
おやすみされてたんですね。
寝てたんですね。
まあ大変なんだよな、いろいろとな。
うん、
まあ、まあ、もちろん一番だったからすぐ終わった。
うんうんうん、
ねえ。
でも本当すごい良かった
ね。そんなこんなもあり。
いや俺はやっぱりなんかね、3時したら3時に行っちゃうのさ。
はい、
うん。でもそんなことなかったかな。はい、あまるであれだわ、イクミのようだ。満腹屋の。17時なのに15時59分に行っても入れてくれないから、
16時59分に
17時ぴったりに行ったら、
はい、
なんかぴったりに来たのかっていう感じのなんかにらまれるから、うん、まあいらっしゃいませとは言われるけど
いらっしゃいませ、
うんうん、もうこんな時間に来たんですかっていうい
やもうオープンしてますよね、
オープンしてるから、一応オープンしてるから一応下も看板ついてるから
受け入れたいっすよ、まだだったみたいで、うん、
もっともっと歓迎してっていう、
はい、精神的にはまだオープンしてなかったんでしょ
う
ね、
そういうことね、
はい、
まあということで、
はい、
乾杯しますか、
乾杯しますか、
はい、今日何これ、
何ですか、何ですかこれ、なんか
これね、
これカレーですよね、
そう、はい、ちょっとカレーな気分、
カレーな気分、中辛、
飲むカレー、飲む、うん、
飲む、ひょっとこさんからいただいた、
ひょっとこさんから、
はい、カレーな飲む缶、
とりあえず乾杯です、
はい、
乾杯です、
乾杯、
乾杯
で僕はそのカレーな気分を、
そうですね、
スーさんカレーは飲み物だから、
そうスーさん用に買ってきてくれたから、スーさんまず飲んで
10種のスパイス、
どうどんな感じ、
ちょっと待って、ね、飲んでみますね、あえあカレーん、カレース
ープカレーみたいな感じ、
いやちょっとなんかお菓子っぽい感じのカレーですね、
うん、
なんて言うんでしょう、もうちょっと味濃いというか
もういらない感じ一口でいらない感じ
一口、うん、ちょっとなんか、うん、このまま飲むのは
、うん、ねえ
ありがとう、
ありがとうございます、ありがとうございます、
ありがとう、ありがとう、わざわざね出勤前に来てくれて ね
わざわざありがとう、これなんか、うん、どっかのなんだっけプリンスのなんだかで買ったって言ってましたよね、わざわざ買ってきてくれて、ありがとう、
ポッカ札幌ですね、
うん、
取っとくわ、
お礼にいなり寿司3個あげた
そうですね、
ね、あ、急遽、
はい、
笑い声が入ってますが、
ね、はい、はい、こんにちは
何ちょっと声声色を変えた
作った、
うん、大丈夫です、
はい、こんにちは
こんにちは
自己紹介。山賊R蔵です。ゲップしてないよ。してないよ。
もうなんかほぼ常連とかしてますね。
なんかそうなんですよ、
ね。ありがとうございます。
最多出場じゃないですか。うん、
これはもう目標が。
あとね。あとこの前先週？先週今週か。13周年。金ちゃん支店13周年ね。
無事できました。
ね。メニエールもなんとか。
頑張りました。
うん、頑張ったんだね。うん。
たくさん来ていただいたようでありがとうございます。うん、
なんかちょっと、なんか少し休んだらだいぶ良くなったみたいで。
う
ん、
そうですね。
まあ単純にその、審査結果？
検査結果？
うん。水分不足と寝不足と、で、低血圧とあと栄養？
はい。
うん。ストレス？
ストレス。
月並みなことを言われました。そんなの誰でもあるからね、言っとくけどね。
はい、いや、だから、やっぱり自己管理が大事だってことですよね、ある程度は。
そうですね。
はい。
なんか自己管理できない顔してるもんね。
顔。
ね、まあ、ということでね、なんか、まあ、皆さんね、心配かけて。まあ、それでも来てくれてね、本当皆さんありがとうございました。
は
い、
ありがとうございました。
メニエールに代わり、お礼を申し上げます。
アントニオからメニエール。
うん、メニエール。
というわけで、
はい、
じゃあ時事ネタいきますか。
はい、時事ネタいきましょうか。
はい、まず一つ目が、首相にヤジでも逮捕、侮辱罪厳罰化の効果と懸念ということで。
でどういうこと？
どういうこと？
ですね、今インターネット上で
首相にヤジとまた違うでしょ。
まあまあまあ違うんですけど、今6月13日に侮辱罪を厳罰化するっていう法律が成立しまして、インターネット上の誹謗中傷対策を目的としたものなんですけども、ただそれをまあ拡大解釈して、まあ、首相にヤジであるとか、
うん、
そういうのまで、逮捕になるんじゃないかみたいなのとか、なるぞみたいな脅しみたいなのがあるっていう話ですね。
誰がそれ脅しをしてんの、かけてんの、政府がそうやって言ってる。
いや、政府がやってるわけじゃなくて、そういう懸念があるって野党の方から出てたりとか、
うん、
あるんじゃない
か。前のあれだろ、集団なんてっけ、
集団的自衛権
の時に、はい、あれだろ、徴兵制になるとか、またバカなこと言ってて、誰がお前徴兵されてんだよとか、あれからっていう。
はい、
あ、なるほどね、
はい。
いや、俺これ見て最初ね、侮辱罪っていうからさ、
はい、
俺捕まんのかなと思ったよ。
社長はある意味、捕まる可能性あるので、気をつけた方がいいよ
とかね。罵声、罵声、うん。もう白木の顔が気持ち悪いとかさ。
それはね、もう訴えられたら、録音されて訴えられたらアウトですよ。
そういうことかなと思ったのさ、はい、そうじゃない、これ SNS 上なんでしょ。
基本的には SNS 上の書き込み、
うん、が厳罰ですけど、厳罰じゃなくても社長録音されたらアウトだから
気を
つけてくださいね。
まあ、社長に言われて言ったのは、社長匿名で言ってないので、
うん、
あれは匿名で言って、そういう人が、なんでしょう、名前を公表されないからって言ってるっていうので。
でもさ、
はい、
名誉毀損罪とかに訴えられた人もいたでしょ、
う
ん、
はい、そうですね。
あ、まあまあまあまあ、まあ、
いました
、そういうのありますけど、
今こう置いてるだけで実は録音、スマホで録音してるっていう、
とか
場合もありますから。いや、してませんよ、私。してませんよ。
いや、でも大丈夫だよ。
いや、ていうかもうすでにこれが録音されてますからね。
ラジオは録音されてる
から。そうだそうだ。
結局何、これは何、侮辱罪が法律取った、SNS じゃねえ、うんうんうん、法律取ったってこと？
法律取った、厳罰化されましたと。
だから SNS、うん、あ、そっか、
顔が見えない、
自殺とかしたりした人たちがいたから、
プロレスラーの女子の方で、はい、いたんですけども、
いましたね。
まあ、それで実際に、まあ、施行されてちょっと経ったんですけど、1週間ぐらい、うん、そしたら、まあ、みるみるとなんか SNS の中でヤジが減ったっていう。
よかったね。
という、うん、一応効果はあるぞっていう。
顔が見えないからってね、うん、結構言っちゃって。
何、顔が見えないからってどうなんの？
から
調べられますよ、
調べられます。
調べることできるんですけど、その調べるまでが大変だったんですよ、今までは。うん、刑が軽いからということで、はいはい、警察の方も動かなかったりとか。うん、
あ、はい、なるほど、
はい。昔のシートベルトを知ってるか知ってないかぐらいだ。
そうです、そうです、そうですね。
あれはちゃんとなってから。
はい。はい。厳罰化されたら、警察が動くようになって、まあ、警察の方でもちゃんと情報開示してくださいみたいな感じになったので、
あ、まあ、警察も結局まためんどくせえ法律やりたなって警察思ってんだろうな、きっと。
そんなこと思っちゃダメです
まあだけどよかったんじゃない、これでさ。
よかったと思います。言われないこと言われちゃう
人が、あと友達同士とかでなんかそういうのもそうかい、なんかよくグループラインとか、
ね、はい、裏垢とか
裏、
あ、
はい、
よくあるって言いますよね、う
ん、なよかったね、うん、これはこれで、うん、よかった、
うん、まあよかったっていう形で、あと、まあ、社長は
俺は大丈夫か、
対象外ですよ、これは違いますよって、
俺は多分違うあれだね、
そうです SNS では大丈夫だと思います、う
ん、SNS では、
はい、インターネット上では
人を罵倒罪、罵倒罪ってあるのかい、
罵倒
罪
あるかもな、
罵倒罪みたいな感じで美味しいねっつって、まあいい
でもそんなニュースがありましたけどね、うん、はいはいはい、1件目ですね、あ、まあ、2件目が、コンドームはアダルトグッズじゃない岡本と、
うん、
恥ずかしいを払拭する
岡本っつうのはあの会社の岡本でしょ、
会社の岡本
って、ね、個人名じゃないからね、
はいはい、大宮みたいな、
うん、あ、それ侮辱罪になるかもしれない、それはなんか名誉毀損とかになるかもしれないよ、
厳罰化だ、
うん、
ごめんスーさん必要なかったね、
岡本っていう会社があるんですけど、コンドーム、
コンドームね、
有名ですよね、
恥ずかしいを払拭、払拭するための奮闘ということで、
ね、
はい、まあ、そもそもですね、コンドームは性感染症予防と避妊を使用目的とした医療機器なんですよね、
そうなんですよ、うん、それはなんかそうやって言われるとさなんか恐れ多いね、なんか
医療機器なんだ、うん、
医療機器なのさ、うん、
まあ、ですが日本のカルチャーの中では、うん、アダルトグッズとして見られてしまう部分があると、
うん、だからマスクとかと一緒なようなも
んで、ね、なんでしょ、本来は、
うん、
要は、
うん、
感染防止、
そ
う
か、
せき、風邪とかの、うんうん、なんでしょ、
はい、
うん、
まあ、実際は、まあ、そのね、コンドームの技術があって、まあ、その会社は、まあ、コンドーム以外もさまざまな商品が発表されていると、
うん、
まあ、有名なところでは除湿剤、水鳥造さん、
うん、
北海道の海音くん、うんうん、あと手袋、まあ、手術用の手袋ですね、ブーツや 雨具、メディカル商品、多層フィルム、農業用フィルム、
うん、
食品脱水、給水シート、給水シートはビチッと、あ、ピチッとですね、ピチッと、
ピチッと、
ピチッと、ピチッと、
ピチッと、ピチッと、
ピチッと、
はい、
車両内総菜、壁紙と、実に多くの、製品を取り扱っていると。
だからコンドーム以外にもね。
そうですね、まあ、そこの技術を生かしてっていう形なんでしょうけれども、はい、
だけどさ、
はい、
岡本のコンドームって言ったらさ、
うん、
やっぱり性能がいいでしょ。
ああ、そうらしいですね。
1934年だよこれ。
え、そうなんですね。
戦前だよ。
戦前に。
うん。
書いてましたね。
はい。
その時質が悪く、ゴム同士がくっつきやすく破れやすくもあったと。
あらららららら。
これはね、これは医療機器ではなかったね。
そうそうですね。
まだ開発途中。
開発途中。
そうなのさ。
すご
い。だから。この薄々までに たどり着いてね 0.01 とかさ
あ、そうですね、
ね、
そうそうそう、
うん、どう、スーさん最近使ったことある？
最近使ってない、
ね、うん、使ってないね。いや、瀬口の顔をやめて、スーさんが、お前な、スーさんがそういうこと言ったらなんでそんな顔すんのよ。
使っててもいいんですけど、う
ん、
なんかちょっと嫌だな。
なるほど、どうですか、
顔が、ね、
いや、だけどさ、やっぱりさ、
はい、
なんだかんだ言ってもさ、どう、昔さ、
はい、
例えばさ、コンビニとかでもさ、
はい、
女の女性の店員いたらちょっと買いにくかったとかさ、あったじゃ
ん。あ、そうなんですか、
うん、男の人は、
男の人でもさ、ちゃんと生理用品と一緒でさ、
はい、
紙袋にちゃんとやってくれるでしょ。
はいはい、そうですね、
コンドームのね、あれね、はいはい、だからそれが岡本さんとしても、
うん、
うん、そういうのがきっと、なんていうのかな、世の中からなんかそういうエッチな、なんかちょっとね、
そうですね、
見せてはいけない、
そういうところを書いてなかったんだね、
なる
ほど、
そうだから、それでアダルトグッズみたいな感じで売られてるから、ちょっとなんか肩身の狭い思いをしながら買う、うん、でもこれはちゃんとした歴史とした医療機器なんですよっていうことを言いたいというね、そういうことだよね、
うん、そうですね、
うん、だけどその昔、だから、そうだね、俺たちも小学校ぐらいの時とか、OK マーク、指の、手の、
うん、
指のこの OK マークが、これがコンドームのマークだったのさ。
え？
これで、薬局とか行くと、こうやってやったら、向こうも分かってくれて、それを出してくれる。言ったから、いちいち言葉に出さなくても大丈夫だったのさ。
あ、そうなんだ。
知らない。
社長はそうやって買ったことあるんですか？
あ、俺はまだほら、その時小学生とかあれで、はい、中学生、高校なんかもう少し大きかったら自動販売機が出たのさ。
ありました、地元に。
ね、あったでしょ？
ありました。はい、あれ明るい家族計画。
そうそうそう、明るい家族計画。
そう
それ、うん。
そうだそうだ。
見に行ったもん。
そうだな、
あれも、あれ買うのもさ、なんちゅうのかな、人通りがいない時に行ったり来たりして。
は
い、うん、
夜とか。
うん。
そう。こそこそ買ってる人見たことありますね。なんか小学生の時に
見ちゃダメです
ね。見ちゃダメなんだけど。
そうなのさ。
なんだろうと思って。
でもね、堂々と買っていいものですからね。
本当はね。本当はね。
医療機器なんですから。
だけどさ、だけどね、だよ。うん、あ、これからセックスするんだなって思われるでしょ。それが嫌なのさ。いや、常にキープしてないけど、なんかね、や
っぱ、うん、
そうか。そういうことで、そういうふうに思われるから、その後、ほら、コンビニとか、あと、ドラッグストアとかでも、
そうですね。
なってきて、だから、多分、結構一般的になってきてると思うんだよね。
そうですね。
必ずそれだけじゃなくて、違うものと一緒に混ぜて買うでしょ。でも、それも今から考えると、どうなのかなと。そんな、堂々と、うん。
あのアダルトビデオと普通のビデオを一緒にレンタルするみたいな感じですか？
ああ、
はい。
だけどね、
はい、
瀬口もね、
はい、
右側さんもね、
はい、
店員さんで、ね、男の人がそれをボンって、はい、置かれたら、うん、あ、これから必要なんだなってちょっと思うよね。
思いますね。
思うよね。いろんなこと。
思うし、そうだよね、それがなんかすごい2個3個とかだったら、すげえなと思う。
すげえなと思う。
どんだけよって
。どんだけよ
ね、
すごいっすねって言っちゃうかもしれない。
いや、なんか、おって、うん。
それがもしイケメンだったらどう？もう自分のタイプの男だったらさ、なんか、
いや、別に、あれです。
なんか、
そこに栄養剤も一緒につけてくれたら面白いですよね。
面白いですよね。
もしそれがスーさんだったらば？スーさんみたいな感じだったら
淡々と。
淡々と。
と。
あら、名誉毀損です。ってな具合で、はい、そんな感じでした。皆さんね、これからもね、明るい家族計画。
そうですね。
ね、必要、でもね、必要だよね。これはね、必要なことだから。
うん、
明るい家族計画。
書いてあったんですもん
ね。いや、そんな書いてたね。
はい、
う
ん。
そうだ。
というわけで、
はいはい、
曲一曲挟みますか。
あ、そうだね。
はい、
今日は、雨降ってたから、
うん
うん、パラパラとね、
はい、
ちょっとそれにちなんでいっちゃおうか、
はい、
じゃあ瀬口さん行って、
はい、森高千里の雨です。
はい、森高千里さんの雨聞いていただいております。
いいね、森高千里、うん、なんかすごく可愛らしい声だよね。
いや、しかもあれですよね、
うん、
見た目も年取っても素敵なままですよね。
そうだね、スタイルもいいしね、
うん、
だって旦那江口洋介だしな、
ね、江口洋介ですよ、ね、いいですよね、あの二人、
明るい家族計画です
。
どうする江口ね、
はい、
三井さん、江口洋介、江口、本当の江口洋介がボンとこのコンドームを買いに来たら、
もうなんか、
私でもいいですけど。
これ使い切ります？どうすか？
ですか？いいですか？
どうすか？
どうすか？
漏れなくついてきます、
ね。漏れなく私もついてきますって。
キャンペーンで行くんですけど。今なら漏れなく。
キャンペーンで。
返品服で返品服か。
これさあ、せっかく岡本さんがそういう風な感じでね。やらないでくださいって言ったのに俺たちがさ
いじっちゃって
る いじりすぎて結局はそういうなっちゃってるでしょ。
いやでもやっぱり最初の頃って恥ずかしいんですよね。
恥ずかしいし
学生の頃って
ですよね、うん、きっと、
うん、今だったらね今でもちょっと恥ずかしいけど今で買わないのもう何十年買ってないかな俺。
今でも
使わないもんね
大体。あれですよね、うん、ネットで買えるから。
ああそっか、
はい、昔よりは買いやすいんじゃないですか ですね。
一番最悪のパターン俺の友達が、はい、あの恥ずかしいからって万引きしたっけそれ、ま、見つかっちゃって
やべえ
その万引きもあれだけどコンドームを万引きしたってことになって
親呼ばれるやつですよね。
いや
ー親それで親が呼ばれなかったんだよね。
あ、よかったですね。そこまで行ったらかなり恥ずかしいですね、うん、
絶対恥ずかしいトラウマになると思う。
だってもう19歳だったからもう札幌に来てたから
さすがにそれはね、うんうん、
大丈夫ですかこの歌のバックが流れてる中で
だけどそのほら男の人だったから、はい、まだよかったのなんか気持ちもちゃんと正直に言ったんだって、はい、もう買いにくかったと、はいうん、それはダメだな
ちゃんと言ったらね
言って言えばね万引きすることもないのにっていう、うん、
まあでも恥ずかしい
そう、ね、今でも笑い話一生言われるからそういうの
ね言われますね、
うん、友達としては、
うん、だって学校で配ったりとかありましたよね。
あそう
はい、
あったみたいですね。
あそうなの、
うんうん、
え本当
はい要はだから医療器具ですから
いやそうかなるほど、はいうん
そういうのがあるからちゃんと知っときましょうね、うん、みたいな感じで、
うん、オリンピック村とかってそうなんでしょ。
あそうですね配るって言いますよね、
うん、そうなんですか、うん、へえ。
そうです社長行きたい感じですかオリンピック村
行きたい感じ行きたい感じ
選手村
選手村そうそうオリンピック村
なんかそれなんか、
ね、
前カメルーン来たとこみた
いなそういう感じ
中津江村みたいな
そうだ、ね、
じゃあ次行きますか、
はい
はい昭和平成の忘れ物行きたいと思います。今回のお題は、初めての携帯電話 PHS ポケベルということで。
なるほど、
はい、メッセージ来ておりますので、はい、では行きますか、
はい、ペンネーム優別のひょっとこ、
はい、
社長スーさん瀬口さん山賊右側さんお疲れ様です。ひよっとこです。
お疲れ様です。ごちそうさまでした。
ごちそうさんね、はい、最近息子が妖怪にはまり図鑑を買って一緒に遊んでいたんですがその中で気になった妖怪がいたのでここで話してもいいでしょうか妖怪腹出し
腹出し
それやめろってだから
違いますよ
名誉毀損で訴えて侮辱罪
ただ名前言っただけですよ、う
ん、あそれね、はい、スーさんだね。いやいやいや今のスマホで今見せてくれてるから
皆さんあの画像検索してみてください。
妖怪腹出し
陽気な男を出てきますね、
うん、酒好きな妖怪人の姿をしていて夜に現れ酒を勧められると喜んで飲み、上機嫌になると踊りを披露してくれる。陽気な性格で悩んでいる人が酒でもてなすと悩みを聞いてくれたり、得意の腹踊りで楽しませてくれる。酒を勧められると喜んで飲み、悩みを聞いてくれたり楽しませてくれる。マルカの常連さん、てんてんてんてん、いや、愛すべき酔っ払いの皆さんとも共通点が多いですね。多いですね。ってきたよ、これ。
言われてますよ、う
ん、え私ですか。
まさか常連様。
収録は金曜日ですし、いやいやいや収録後手間暇のカウンターに行ったら腹出しに会えるかもしれませんね。
あれ点点点一号になりそうな、
待って
ください。もういます
もういます
今カウンターから連れてきたんで。
いやいや腹は出してないけども
、ね、腹は出してないけど も,
けども、うん、
ね、はい、続きねと余談はそこまでにしておいて今週の昭和平成の忘れ物は初めての携帯電話ですね。最初に買ったというか与えられたのは高校3年生でした。うちは親からの誕生日プレゼントは小学生までだったのですが、うん、高3の時急に親から誕生日にあげたいものがあるからその日はちゃんと帰ってくるようにという 言い捨てをされたのもあり、おとなしく家に帰るとまさかの携帯電話をプレゼントされました。すごいね、
うん、
うん、なんかお父さんお母さんもなんかそわそわしながら喜んでくれるんだろうなと思いながらね、
帰ってきなさい、
うん、待ってなさい、うん、高校の頃友達の家で遊んでそのまま泊まったりが多くて、交代練が終わってからは拍車がかかって週に一度帰るかどうかだったのに、呆れて連絡を取れるようにと与えられました。
ダメだわ。
この時ぐらいかい、折れたのはあいつ。
折れたじゃないですか、ね。
折れた、
はい。折れたんだ。
おティンティンが折れたの。
うん、ブーメランですね。
ブーメラン
です
ね。はいはいはいはい。
しかも AU の CDMA1 Win が主流だった頃に、すでに製造中止になっていた CDMA1 でしたねって、どういうこと？
あの、CDMA1 っていうのがあったんですよ、その、うん、あの、通信の方式で。
はいはい。
で、さらに新しい CDMA1Win っていうのができたんですよ、新しく。うん、だから、古い携帯だったんですね、その旧型の。
なるほど。
うんうんうん、それは仕方ないよね、でもね、そんなのね。多分忍ぶどうせ使わないし、この安いやつでいいんじゃないって決め方だと思いますよ、絶対っていう。
そうですね、まず連絡、うん、帰ってくるのかどうかっていう連絡、
とりあえず
安否状況を確認したかっただけだから、
確認だけですもんね。も
う安心だ本状態でいいん
ですね。そうですね、うん、
簡単キッチン携帯みたいな、うん、
カメラもないし白黒までいかないけど、カラーとはほど遠い色彩の画面でエッチな画像を調べても白黒でヒステリックグラマーのロゴのお姉さんみたいな感じな画像になっちゃってがっかりでした。
わかりやすい。
ねえ、うん、しかも料金システムとかもわからないし、今みたいに通信料の定額制もないので、忍の携帯料金3万いってんだけどって親に激怒されて、そもそもそれが高いかどうかの基準も知らないので、キョトンとしてたらまた怒られて、うん、てんてんてんてん、今思えばあの時から携帯とかネットとか機械とかが嫌いになりましたね。
そうなんだ。
3万はやりすぎだわ。
3万はちょっとすごいっすね、
うん、
だからもうあちこちにね、だから友達
も
嬉しくなっちゃったのもあって、
だってどんだけかかるって言われてなかったらね、やっぱり使っちゃいますよね。
そうか、うん、そうですよね、分かんなかったもんな、うん、私も確かに、
うん、13、4、5、15年、5、6年ぐらい前からしたら、忍が高校3年生っていうこと、あ、忍、忍、忍、自分でも忍ぶって言ってるからね、書いてるから、
書いてる書いてる、ひょっとこさんがね、
うん、高校3年生って18歳ですよね、
やつは今33でしょ、
33ですか、
3から4だから
15、6年前ですね、
15、6年前したらもっといい携帯とか
ありましたね、
なかったかい、
ね、あったありましたね、
ね、
全然あったよね、
はい、だけど
あったあった、
どうなんだろうか、あの液晶がさ、はい、ちょっと緑っぽいやつかい、
そう、
まだ
いや、16年間はもうカラーです、
カラーだった、は
い、ただ多分カラーじゃなかったと思います、
ね、うん、カラーじゃなかったんだね、はい、これね、白黒とまではいかないけれども、うん、
ヒステリックグラマーのロゴ、うん、
あのシルエットだけの、ね、妖艶なお姉さんが。
いやいやいやいや、そう、でも最初は何、右側さんは
最初は、私あれです、何でしたっけ、あの、なんか、
ピッチ？
トランシーバーじゃないでしょ？
いや、違う。え、ちょっとしかはず。ちょっと離れたらすぐできないやつ。職場にありましたけどね。うん、
ピッチね。
ピッチでしたね、最初。はい。
0070
だ、はい。あ、
050070。
ポケベルも持ってましたよ。
ポケベルも
持ってましたよ。はい。
今から考えるとさ、ポケベルもさ、そうだけど、ポケベルのあの解読みんなうまいよね。
あ、昔は数字だけでしたからね。
ね、はい、やり方ね、うん、うん。すごいなと思う。
途中から文字が送れるようにな
った、ね。文字も送れるようになった。は
い、そうです、そうです。うん、なんか変換されても
そう
みたいな。
ピッチはね、今、すんごい軽かった。あの、チャッチかったんだよね。
そうですね、おもちゃみたいな、うん、本当に。
本当おもちゃみたいな、パカパカ、
そう、
パカパカしてね、
まあ、本体料金0円とか1円とかですからね、
うん、そうです、私1円のやつで買いました、うん、確か、
して電波もなかなかね、
そうなんですよね、ピッチはそうだ、
常になんかあの立たせてさ、はい、今もうアンテナないけど、
アンテナ立てて、
アンテナ立てて、
まあ、あの携帯でもあのアンテナをさらに長くするアンテナみたいなの
あって、ありました、ありました、
懐かしい、
振ったぐらいにしてね、振ればもっと早くいくんじゃないか
あれですね、アンテナ伸ばした後戻すとき大体みんな顎でキュッて
戻すってやっちゃうんだよね。
あれ結構間抜け面なんですよ、自分もそうだったんですけど
癖でね、
そう
やっちゃう、
言われて
懐かしいな。
次来てるね、
はい、次いきますね、はいはいはい、ペンネーム尻打ちのジャックさんです。スーさん、クールビューティー瀬口さん、社長お疲れ様です。ジャックです。先週の放送も初っ端から私の名前かっこ本名が社長の口から出てきてまたびっくり。やはり私は加藤商店では変な客で今後も通していきたいと思います。はい、さて今週の昭和平成の忘れ物のテーマ、初めての携帯電話 PHS ポケベルですが、私が携帯電話を持ち始めたのは多分平成7年にパナソニックのものだったと思います。当時通信工事会社に勤めていた関係で、主な取引会社かっこ発注者であった NTT から格安で購入させられたものを使っていました。当時は携帯電話からの通信量が高かったので、友達に電話する際は必ずと言っていいほど長電話になるので、家からの固定電話からかけておりました。平成9年8月から千葉県にある会社の寮をそのままにして出張という形で札幌に住むようになり、友達との会話が長くなることで高額な通話料金を支払うのが耐えられなくなり、 PHS を買ってで友達の固定電話への通話に変えました。かっこ私の加藤商店デビューも平成9年8月上海ムーンの来店からでした。
っていうかね、なんかちょこれ少し文章おかしくない？千葉県にある会社の寮をそのままにして出張に、うんうん、出張という形で札幌に住むようになりって、うんうん、勝手に寮はそのままにして
出張だから、一応出張扱いだから、うん、あの寮はそのままで、うん、札幌に出張に行ってるっていう形なんじゃない、長期出張みたいなことなんじゃないですかね。
ああ、
はい、
なるほど。
そのままバックれたのかな、
わからないです。
どうでしょう、
どうでしょう。チャリン。
そうだね、あチャリン。でもそっか、ジャックさんはそのぐらいからあれか、あの、うん、常連さんになったんだ。
長いっすね。
いや、長いよ。うん。長いよ。あの、うん、本当に長いよ。あの、そうやって考えたら。ところどころ、行方不明になって。3年ぶりぐらいに、ポロッと出てきて。
ポロッとって。
うん。で、またちょこちょこっと来てて、またポロッとどっかいなくなっちゃったんだわ。うん。
今はいなくなってる時期ですね。
うん。そうだね。はい、トラさんのように。
風天なんだね。
寂しいよ。はい、どうぞ、はい、続きで、うん。
昔の携帯電話は今ほど着信音のバリエーションがなく、もちろん着歌なんてものもなかったので、本屋で着信音をカスタマイズする本を買って、オリジナルの着信音を作っていたことを思い出します。ありましたね。あった。うん。あったあった。
そうなんだ。うん、
最近は他人の携帯電話の着信音を聞いても割と初めから内蔵しているものを使っている人多いような気がします。携帯電話の着信音って音を聞くだけでその人の趣味思考はたまた人間性まで公表しているみたいで、それらを詮索されたくない私は常にバイブ状態にしておりますが、てんてんてん。やっぱ独特ですね。
ありましたね、着歌、着歌って、
うん、
着メロ。
私めっちゃ作ってました。
本当。
はい。あのロート製薬の。
あー、はい。
あー。やつとかロート、うん、ロート、
そうだね。
とかと、
だからみんなねいたね。あ、そう、はい、そっか、自分で、
自分でめっちゃ作ってました。はい、
3分クッキングとかね。
はい。
うん。この木何の木とか。
あ
ー、うん。その後あれですよね、着歌になってダウンロードしてとかっていうのが、
そう、
はい、歌を着信音とかにできるようになったけど、
無料のやつめっちゃ探してみたいな、
うん、ね、やりましたね。
今もできんのこれ？
今もできるんじゃないですか？はい、
あ、そう、
なんか今はね別に、
でもあまりさそういう人いないよね。
しないですね。
逆に恥ずかしいよね。
うんうん、なんか今逆にあの呼び出し音あるじゃないですか、うん、電話をかけた時のそれが歌になってる人とかいますよ ね、
うん、私ずっとそれですね、うん、あのランダムで流れるんで、うん、北島三郎の祭り流れとか、うん、アタック25とか流れる人もいます。
なんか 出るまでにこっち歌っちゃってて
なんか一回すっごい演歌大好きな人が私に電話来たんですけど、うん、祭り流れちゃったみたいでで、あ、やべえ電話鳴ってると思って、あ、もしもしってな、歌ってた人いました
歌っちゃいますよ、歌っちゃう、あ、
もしもしもしもしみたいなあ、ごめん歌っちゃってたみたいなさせんって言ってありました、そんなのも。
いやでもね、なんかそういうのやっぱりなんかやっぱり それぞれやっぱりさ、その時代時代であるじゃない、やっぱり。
ああ、そうですね、
うん、面白いですね、
うん、そうですよね、
でしょ、ドコモの携帯のあの充電をでかくするやつもなかった、充電容量でかいやつ後ろにつけるやつ、
あったかも、ありました、
普通のやつだったらあれだからって言って、はい、よく出張とか行く人が、はい、でかい充電に、
はいはいはい、ありました、
プラスのバッテリー
をつける、バッテリーをつけて、うん、
ありました、
ね、重いよね、そういうのもね、
重、は
い、
かった、うん、なんか絶対重いですよね、へ、
うんうん、
面白い、
だからよくまだススキノとかで働いた時とかにさ、うん、男の人とか2時ぐらいになったらバーッと来て、すいませんけども充電器持ってませんかとか、持って歩かないんだけど、もしくは携帯返してくださいとか、もう切れてみたいな感じ、多分お姉ちゃん今までいたなんかお姉ちゃんに一生懸命かけてたのに、うん、きっともうお姉ちゃんもなんかなんか
だったの、切りたかったんでしょうね、
嫌だったからきっとあれだったんだけども、
そうですよね、めんどくさい時とか、あ、ちょっと電波がとか、う
ん、
今トンネルだからとかね、
やってましたよね、
やったやった、
あ、すいません、すいません、あ、いや、ちょっと、二度とかけないみたいな。
リクエストいきましょうか、はい。はい。前回は音楽のリクエストをしなかったので、今回は私のスマホの着歌に使っている尾崎豊のラブウェイをリクエストします。
してんじゃねえかよ。
バイブにしてるって言ってるのに言っちゃった。これからもホームページ、ラジオ、期待しております。
今あれだね、
はい、
話してたら、
はい、
みんなストラップにたくさんいろんなものつけてた、
つけてました、
ストラップか、うん、つけてて、
はい、
そう、女性多かったね、
そうですね、う
ん、なんかぬいぐるみみたいなのとか
もあったし、マスコットとかいろんな、なんかふわふわしてるやつとか、うん、尻尾みたいなやつとか、
めっちゃファーとかつけてる子いた、
あれいつからもうなんだ、アンテナもストラップつけるやつもなくなってきたんだろうね、
確かにないです
ね、ギャルが廃れてきてからじゃないですか、
スマホになってからかい、
スマホになってから、
スマホになったらもうないと思うんですけど、
ないですもんね、
まだ携帯の時はまだあったのか、ガラケー、
はいはい、スマホも一応つけれるんですか。前はつけれるのありましたよね。 iPhone はない、ないのかな。 Android の時はなんかそれっぽいのがあった
けど、うん、あったかも、
うん、
出口はどんなの。最初は何だったの。
最初はポケベルです。
ポケベル、
はい、ポケベルから携帯電話。
ああそう、
はい、
それはなんか会社かなんかで、
ね、いえ、個人的に。個
人、ああはいはいはい、うん、はい、ポケベル。いやでもあれはあれでまた便利、便利っていうか、まあね、
あの家に電話、家しかなかった時代なので、
あと公衆電話とね。
そうですそうですそうです。
で、あの
外、あ、そっかそっか、
外に出た時の連絡手段としては、うん、ピッチかポケベルが当時、うん、あの、ね、経済的にも、
うん、そうです
、確か
に、うん、
スーさんは。
僕もポケベルですね。
ポケベルか、
はい、最初
ポケモン。
モンスターじゃないし捕まえられないです。
そう、
はい、いますね、
こう、
カビゴン。
カビゴン。
っていうかさ、シリーチのジャックさんさ、
はい、
自分でさ、あの、ね、ね、携帯電話の着信音って音を聞くだけでその人の趣味嗜好やまた、うん、はたまた人間性まで公表してるみたいでそれらを詮索されたくなくない私は常にバイブ状態にしておりますって結局あなた尾崎豊でしょ
人間性
分
かってる。
ラブウェイ、これなん
で、これ
なん
で、ラブウェイ。
ラブウェイ、分かっちゃったよ。なんか実はそういう感じなんだね。
はい、ですね。公表しちゃったよ。
だけどね、
ジャ
ックさんね、まあなんか性格がちょっと変だけど、なんかセンスがおしゃれなのさ。あの着てるものとか帽子かぶってきて、ね、おしゃれだよね。
そうですね。
いや本当本当。会ったことある？
どの人かわかんない。
すごく背の高い。うん、声が
帽子か、うん、帽子かぶってきて人の話にすぐ割り込んでくる人。
どこに住みたい人ですか。
いや違います違います。
はい、じゃあ次行きますか。そろそろ。
はい、まだメッセージ来
てる。悪口になってくるからね。
そろそろどっかで止めないと。
行きますね。ペンネームのぞくさんです。
はい、
スーさん、瀬口さん、社長、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。最近
引っ越しおめでとうございます。
あ、引っ越ししたんですか。あら、そうなんだ。はい、じゃあ新しい住所聞いとかなきゃね、誰か。う
ん、ピンポンダッシュ。しねえよ、そんなところに住んでるわけねえだろっていう。
はい、最近は JAL の機内アナウンスで道内に来る便では一部北海道弁の方言でアナウンスするそうです。シートベルトをしておっちゃんこしてくださいとかだそうです。へ、今はそんなに使わない方言でアナウンスするのが内地の人には喜ばれるそうです。
うん、てかもうすでに内地って言ってるだけでもあれだからね。
内地
うまいよ、その辺いいよ。
ここいいね。今週のお題は初めての携帯 PHS ポケベルとのこと。自分が入社したばかりの時代はポケベルを持たされました。携帯電話に変わるまで時間がかかったのを覚えています。18歳から23歳。
うん、
その後は個人の携帯や会社の携帯に切り替わりましたね。初めて携帯電話を買ったのが20歳頃で、周囲の同年代が買い出した時期ですかね。25年以上前の話です。
四半世紀だよ。、うん、
そうなりますよね。
なりますね。
知り合いで携帯よりも車だと言い、みんなが持ち始めても固くなに買わなかった知り合いも 5,6 年後に買いました。
うん、あ、やっぱりそうなんだ。
うん、
やっぱりこういうのって一度買うと便利だよね。
うん、ね、そうです
ね。そうなんですよね。
でなんか持ってない人がだんだん取り残されていっちゃうかってなかったですか。なんか
ありましたね。
ありましたよね。なんか外で連絡取れるのに、お前取れないもんなみたいな感じで言われる人とかいましたよね。
あれ、なんかこの前言ってたさ、ノキアなんと携帯とスマホ、ガラホ？
あ、ガラホ、ガラ、あ、はい、
ガラホ持ってる人います、うち。
あ、そう？
今でも。
いや、俺それに変えようかな。今のやつさ、この前やったけどさ、
はい、
なんか変でしょ。
まあそうですね。あのメーカーによってちょっとあの全然形式が違うので、はい、
うん、
はい、
うん、なんか今きっと最初スーさんにいろいろ設定してもらったからだと思うんだけど。
ダメダメ、侮辱罪ダメダメ、侮辱罪、ノーノーノーノーノー、侮辱罪。
なんかそれもガラフォーみたいなのでいいかな。
ガラフォー結構いいって言ってましたよ。いいでしょ、はい、なんか
電話もしやすいみたいな、
ね、
なん
かどこのメーカー。
いやちょっとなんかそこまでは聞いてないんですけど、
ノキア、
なんかいくつかあるみたいですね。
なんか何個かありますよ、確か。
うーん、
どこかわかんないけど。
チャイニーズ製と韓国製じゃなきゃ俺いいんだわ。
あ、それはちょっと見てみないと分かんないですね。
そうですね、うん、見ないと多分分かんないと思います、
うん、ね、
その辺は
まあいいや、とりあえず、うん、まあそっかそっか、うん、だけどさ俺そのなんていうの、俺もなんかあんまり結構物に当たっちゃう時もあるから
さ社長はあの歴代結構いろんな種類の携帯電話持ってらっしゃいましたよね。
そうだね、
はい、あ、そうなんです、
そうなんですか、うん、歴代、
あ、いやね、結構頻度が早いんですよね、そうそうそう、
機種変の頻度が出る、
はい、あ、はい、
あ、
あの折れる、あのパタパタ折れるやつはダメね、
はい、2つ折
れる、
うん、
あ、パカパカ、
うん、うん、
あ、
うんって言っちゃうからねもうね、あとまあ、うん、
めっちゃちっちゃいやつも持ってましたよね。
持ってた、ジャック・バウアーに憧れてあ、あれの
着信音、うん、
着信音もあれにしてもらって
マジっすか、
そう
覚えてます、すっごいちっちゃい携帯電話すごい流行りましたよね、うん、一時期、うん、
ありましたね、
うん、
周り持ってる人はいなかったですね、でも実物見たことないんですよ、だから実は、
う
ん、
だからもう、
あれ10年も前じゃないですよね、でも10年ぐらい前、
いや結構前
だよ、前だよ、
もうちょっと前、
20年ぐらい前になると思う、
そんな前になりますよ、
ジャック・バウアーの多分そうだと思いますね、うん、うん、
あれもなんかね、
うん、
バウンドして壊れちゃったんだよね
あれですね、ちっちゃいからポロッと落ちちゃったんですよね、
そうだね、
あ、それはしょうがないですよね、そうそうそうそう、
だからあのお客さんでさ、
はい、
ドコモとかそっち側で NTT の人なんか、はい、あの持ってきてくれて、
はい、
でも本当に普通に壊れただけなのに、はい、社長もう壊さないでよってあの短期起こしちゃダメだよって、いや、これ本当にこれは違うんですこれは違うんですっていう、
これは、
うん、
これは
ねえ、なんだろうね、もうなんかすぐもう目にあるものをバーって投げちゃうから、
あ、そうですよ、だから私社長の携帯のデータを一時期パソコンに私が控えを取ってたの、はい、いつでもデータにいけるように
めっちゃ秘書じゃないですか、
ね、あ、でもそういうことでしょ、
アシスタントだったので、
はい、瀬口みたいな、
ねえ、そういうね、そんなね、俺を甘やかしたから俺こういう風になっちゃったんだぞ、
出た出た、
ということでリクエスト来てるだろ、
ね、はい、リクエスト中島みゆきでシュガーをお願いします、
甘い
中島みゆきさんでシュガー聞いていただいております、はい、ちょうど今、
あ、
社長の昔 の, すあの携帯電話が
携帯電話ですね、
いろいろ出てきましたけど、
そうだな、これね、なんかして今なんかでね、右側さん言ってたけど、なんか職人さんなんかいっぱいキラキラつける人もいたよね。
あ、座る、うん、スワロフスキーつけたり、
ドンキホーテとかにいて、うん、全部コーティングみたいなのしてもらって、ね、竜のやつとかつけてもらったことあります、
ね、あの子うまかったね、団長にいた、アルバイトの女の子、愛ちゃんの友達ね、いたよね、名前、はい、名前忘れたべ、
はい、うん、すごい笑顔でうなずいてるから名前出てこなかったこと出てこなかった。
美穂だ、美穂、
そうなんだ、
出た、
はい、出た、よかった、
足立美穂、
あ、芸能人みたいな名前、
私結構フルネーム覚えてるんです
ね、すごい
っ
すね、
今スタッフも覚えて
る、はい、SH07F とか、うん、SH700I、
三つ、
今3つ、あとなんかスライドするやつもあったの、これ、
はい、
の
スライドありましたね、
うん、懐かしい。あとボタン押したらパカって開くやつとかね、
ああ、ありまし
たね、私も待ってましたね、それでした、うん、パカってなるやつ、
いや
懐かしい。
さっきくるくるピッピーとかも言ってたじゃないですか。
くるくるピッピーって何でした？
あ
ったね、あった
んですよ。何それ、バカにしてるの、そのこと。
いや、ほんとになんかいろんなメニューとかを横のなんかくるくるくるくるレバーみたいなの回して、
あ、ほん
と、下、これだと下に行くっていうボタンを押すじゃないですか、う
んうん、そのスクロールしたりとかするの、
そうそうそう、
あ、
これがこう下に行くをこうなんかこうくるくるくるくるくるくるく
る、難しくないの、くるくるピッピーは。
で、なんかよく
流行ってましたよね、
はい、電話帳をこうくるくるピッピーでペーってやって、これだって思ってバーンって押したら一個ずれてて全然違うって分かったりとかって、はい、
ありましたね、
うん、
タカでも今でもガラケーも使ってるよね。
ガラケーってなんだかんだ言ってやっぱなんだろう、便利だからって使ってる人意外といますよね、うん、
たまりし証拠もガラケー、
うん、あー、そうですよね、
あとタブレット、 LINE とかタブレットだ、
うん、あ、うん、まあ、使えなくなるまでは、
うん、
いいでしょ、
うん、
まだ大丈夫、
でもそのガラホ気になるね、ガラホはまだまだいける、
全然まだいける、
まだまだいける、
普通ガラホにするかな、うん、調べよう後から、う
ん、ガラホってでも先週聞いて初めて聞きました、
うん、ああそうなんですね、
まあスマホなんですけど、ガラケーみたいに2つ折りだったりとか、
別に2つ折りじゃなくて、俺には2つ折りが危険が危ないのさ。
ああそうだ、
もうパキンっていっちゃうから、うん、パキンっていっちゃうから、うん、
確かに2つ折りばっかりだった気がした
ね、うん、え、マジ、うん、
今、はい、見てる感じだと2つ折りが多いですね、
は
い、
本当、俺の力を見ろみたいな感じこんなのすぐ折れるのに、子供でも折れるのに
2つ折りじゃないのないっぽいですよ。
マジかよ、いやこれはそのたとダメかな。
あ、中には1台2台ありますけど、ちょっとデザイン的にあんまり好きじゃないかもしれないですね。
あ、そんな
社長
多いな。
まあいいや、
とりあえずちょっと後で見てみてください。
ガラホ
ガラホ、
はい、来週の昭和平成の忘れ物テーマいきたいと思います、はい、テーマがソフトクリーム、アイスクリームの思い出ということで、
ね、ちょうど7月1日が収録で、
はい、
何の日ですか、
その日は、
はい、
マルカのソフトクリーム、手間暇のソフトクリームが発売の日ですから、
はい、発売開始です ね、
発売開始の予定なんで、はい、それにちなんで皆さんもしソフトクリーム、うん、アイスクリームの思い出があったら言ってほしいな、ちむどんどん、
はい、来週天気だといいですよね、
ちむどんどん、
今日
晴れてくれると
今日みたいな感じじゃないといいんだけど、
うん、もうめっちゃ暑かったらね、うん、まあ暑すぎてもダメなんだよね、
そうですね、
27度以下だったらソフトクリーム入れるけど、27度8度超えたらソフトクリームじゃなくてかき氷とか、
あ、なるほど、
シャーベットと
かの方がなるってね、うん、
あ、でも納得ですね、なんかどちらかって言ったら、
うん、
さっぱりした
かな、さっぱりしたね、ガリガリ君食べてーなーみたいな、うん、
だけどもしあったら冷凍庫で冷やしとくから大丈夫。
ソフトクリーム台無しじゃない、
無理やりでも、もう
無理やりでも絶対無理やりだ、ね、
ランチ、あれランチからやるんだ、
ランチからやるって言ってましたね、
お弁当を待ってるついでに、
はい、
そうか
い、はい、
食べていただければ、
はい、
うん、
ですね、
うん、
楽しみ、
はい、値段とかも後から、
はいはい、
多分お知らせ、
ね、来週にも、
来週もお知らせできると思いますので、
うん、なんかある？ソフトクリーム、アイスクリームの思い出、
ソフトクリームはありますね、うん、あのすっごい優柔不断なんで、バニラにするかチョコにするかって言って、うんうんうん、救世主のミックスを、
ミックスのね、うん、やっぱりね、
そうやっぱそこですね、うん、なんかうちの父親がなんかなんだろう、なんか、まあ、大した顔してないけど、マリンはアントマネとマリンにどっちも食べたいだったらミックスすればいいじゃないみたいな、
ちょっとモデリングいいじゃないの
いいよお父さん買ってあげるよみたいな、お父さんなのになんかもう、あ、でもあれですよ、お姉でもなんでもないですけど、ね、言ってきましたけど、うちのお父さん普通の人です、はい、そうですそうです、そういうのはありましたね、やっぱり、うん、
そうだよね、ミックス美味しいよね、
ミックスはなんか一度に二度美味しい、そうだよね、一つで二度美味しい、うん、みたいな感じで、
今回なんかね、まあ、最初はソフトクリームだけでやると思うんだけど、うんうんうん、なんだっけ、あのコーヒー入れる、はいはい、何入れるんだったっけ、
あの、エスプレッソをかけて
みたいな、うんうん、
あ、
そしたらちょっと、
うん、大人な
感じ、うん、苦、ほろ苦、
うん、
ほろ苦なね、
うん、ビターテイスト、
ビターテイスト、
いいですね、
うん、ビターな、
うん、お酒にも入れちゃえばいいの
ね、グッとね、グッとね、うん、もうそして
なんかカルアミルとかでバーン
とね、グッとね、そうだね、
女性喜びそうじゃないですか、
そうだね、
なんか甘めのおかげで、
ソフトクリーム、
うん、うん、カルアミルドンって、
ね、もういろんなことやっちゃうよ、みんな、
いろんなこと、映
え映えとか、
夜はね、なんかいろいろやっちゃえばいい
のできちゃうんじゃないですか、
ご自由に、カスタマイズ、
山賊チーム山賊は多分飲まないけどごめんねっていうとこなんだけど、カルアとかちょっとごめんって感じなんですけど。
というわけで、はい、皆様からのメッセージリクエストお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、はいはい、ではここから社長にお話ししていただこうと思います。
うん、ですね、ここ最近男の子のアルバイトが入ってきて、今もさっきもいたけど、
はいはい、
なんだ、上は鳥天狗は優と修也、
優
とと修也、はい、なんかランチに来てて。それでなんか働きたいオーラを出してたみたいで、
うん、うん、
いいですね。
でそのミックス、さっきの言った、
はい、
ミックスが手間暇でシュートシュウヤとユート合わせてシュートっていうのが187cm、うん、でかいやつがね来てね、今まで女の子とかばっかりだったけど、うん、男の子のあれもすごくなんかいい、うん、いいなっていうの、すがすがしくて、うん、うん、もさい感じじゃないから、そして特に今あった
修
也、修也、あのや上の、
ああ
、うん、修也はさ、あ、ラジオもやってるんですかって、今度出させてくださいみたいな感じの積極的だしね、
うん、
そしてユートの、ユートってもう一人だけど、はい、なんか高中3まで高1までサッカーやってて結構お、なんちゅうのかな、あれだったんって、なんかうまくて、選抜、なんか、やめたってね、うん、なんでやめたのよ、うん、モチベーションが。
ああ、ね、ポテンシャルが。
ポテンシャルね。
ああ、
してね、でもね、うん。して、ね、給料とかね、なんどうで、あれか、やっぱり高校入ったらあれだなって、男の子、あ、女の子とかあれだよな、なんて言ったら、うん、いやそうですねみたいなこと言って、給料どうすんだ、何に使うんだ、うん、アルバイトしてな、うん、全身脱毛です19歳全身脱毛、
今男の子もそんな時代ですからね、
う
ん、
そうです
ね、うん、お前チン毛とかもか、はい、あ、津田さん脇毛とか、
うん、全部なんです
ね、あとね顔もつる、19歳だからして顔も可愛い顔してんだけど、ツルツルしてんだけど、
うん、
ヒゲも、あれだってね、いや俺数歳なくてよかったなと思ったよ、
どういうことですか、ちょっと
本当ね、
います、
うん、今いる、
今います
だってそんなね、
隣にいる、
ね、全身脱毛ってもったいなくてねそんなのね、
こっち
ね、ください、
くださいっていう、それをくださいっていう、翼をくださいじゃないんだからお前
胸毛をください、胸毛をくださいすいません、
あのね、うん、いや、そういう子たちがさ、
はい、
まして、あと、なんだ、シュートも、手間暇のシュートも、すごく、なんちゅうのかな、礼儀正しいしさ、はきはきしててさ、うん、して、今も、すごく、着替えが遅くてね、
はい、
どうしたんだろうって言ったっけ、なんだっけ、
今日はコースじゃなくて、単品料理が多いので、うん、メニューを伝票に書くときの略語があるんですよ、一応、店で。それを覚えてましたって言って。
うん、なんかビール M みたいな。
そうです。あの、はい。飲み物で言うとそういうのが、お料理にもあって、う
ん、あるんです
か？はい。それを覚えてましたって。うん
すごい、
うん、だからなんかそういうのをさ、うん、いやなんかすごくレベル高いなと思って、うん、まあいつまでね分かんないけどこればっかりはね、うん、だけどやっぱりせっかく入ったんだからね、うん、うん、ちゃんと縁があるから育ってほしいなっていうのと、うん、してそれも含めてさ含めてねなんかこの前昨日おとついかなちょっとあ昨日かちょっと事務所から町まで歩くときにさこの辺ってあの専門学校の女の子とかもいるわけ ね,
いい
ね、はいうん、あその女の子たちがさ、うん、何なのかよく分かんないけどもキャッキャッキャッキャッと騒いでるさまだ 18、19、
はい、橋が転が
ってる、うん、
キャッキャッ
すごいもうだからそういうのを見ててうわって青春っていいなっていうんじゃなくてなんかキラキラしてんなと、
うんうん、あー
で、うん。俺たちなんちのはさ、もうさ、その子たちの親か、もう親以上なのさ、
そうですね、
年齢が。
はい、
うん。で、それを見ててね、あーってなんか、うん。こういの子たちとか、まあその子たちは別にアルバイトの子じゃないんだけども、うん、まあ今一緒にいる、うん、働いてくれてる、アルバイトの子たち、特に学生の子たちが、うんこれから就職してもしくはまああと10年後20年後結婚したいとかいろんなことがあると思うんだけど、うんうん、その子たちがねに少しでも自分たちが何かあって あそこで働いててよかったなっていうような先輩になってほしいし店であってほしいししてそこで知り合ったお客さんたちもすごく大切すごくスタッフにとっては先輩や店長やみんなにちょっと怒られたけども、うん、お客さんで心を救われる時って結構あって、うん、いやって頑張らなさいよって、うん、なんかその一言で、うん、それでなんか急に涙がドーッと出るやつもいるけどね、なんかその優しい、
うん、そうなんだ。
だけどやっぱりね、なんかそういうのを、俺もやっぱりずっとさ、もう34年間この仕事をしてて、まだ俺がこの仕事をした時は22、3歳ぐらいだったから、うん、そのアルバイトの子たちと年が近かったから、うん、でも今はもう違うでしょう、うん、そうやってふっと思った時に、
うん、
この前、まあ、ちょっと中川の件で中川に対してね、まあ、いつも厳しい注文するんだけど、うん、やつもなんかねパッとしないんだけどさその時にここ6年7年連絡を立ってた、まあ、俺も電話番号消したんだけど、だって、朝方の5時とか6時に酔っ払って電話かけてくるからさ、加藤正也って言うんだけど、してだから、お前とはもう縁切るぞみたいな感じの、お前もう電話かけてくんなっつって、俺ももう着信、もう全部拒否して、だけどね、今回やっぱり中川っていうのは、その加藤正也、昔ね、中川が今の子たちと一緒で学生の時にその初めての店長だったのさ、そこでその店長っていうのはなかなかのもんで酒臭悪いのさ、
うん、パブの時ですよね、
パブの時ね、はい、パブの後も悪いさ、
まあ、
悪いさ、
最初はパブであ
った、うん、パブでな、はい、うん、そこであってね、カラオケパブだからみんな酒飲んでなんぼのもんだったからやってたんだけど、そこで中川もね、うん、やってて、そこでね、中川はね、仕事としては尊敬はあんまりできないけど、人間としてはやっぱり好きなんだわ。俺らも人間としては好きなのさ。ただ、酒さえ、酒は飲んでも飲まれなければ。
あ
ね、
あ、
いいです。
で、そういうのがいて、6年、7年取ってなかったのかな、そいつに、俺ね、やって中川なって、中川ね、正也なって、確かに酒飲んでおかしいけど、奴、うん、は勢いあったぞと。奴、うん、は、うん、やるっつったら、もうとことん、バカだから、うん、もうそういう、ちょこちょこめんどくさいのいいからやりますよっていう、やって、勢いはあったと。うん、だから、お前一回ねって、この、鳥天狗の周年の時に、マサイ呼ぶかと。
お
呼んでやるかと。呼ぼうかって時に、前まではあいつ、いや、いいですってしてたんだけど、うん、この前、はい。って言ったから、あ、そうかと。じゃあ、マサヤがもし来れるんなら呼ぶぞと。して、俺もマサヤに連絡してなかったから、翔子に、ちょっとマサヤのなんか連絡先ちょっと教えて、って言って、そしたら電話番号が来て、 して電話したら、最初伝言メッセージさ、してやつ、社長からなんか他に社長から連絡したけど何の用か聞いといてみたいな感じの
探りが入ったんですね。
探りが入って
直接言わ
ず、いやいや、なのであと周年の時にもし来れたら来てくれっていう電話だったんだ、したらやつから電話来て、社長お久しぶりです、どうしたんですか、どうしたんですか、こんな感じなのさ、
そうですね、
どうしたんですか、いやちょっともうあれだ、元気かっていろいろ話して、今山梨にいて担々麺屋やってるとか言ってたんだけど、して、それでいやってちょっと中川に気合入れに来てくれって、まあ、すか中川なんすか、変わってないですか、あいつダメですね、変わってないですか、どうしたんですかって、いやいや、まあとりあえずお前ね来て気合入れてくれよって、何ですか社長、あれですか社長、あれですよ、本当は中川を怒りすぎてなんか自分が疲れちゃって、だから僕に電話してきたんじゃないですか、俺に言ってるのおう、その通りだって
思惑がバレている、
そう、中川でも俺電話しても嫌がるんじゃないですか、いやそんなことないって、中川がこういうあれでもしあれだったら来てくれるんだったら、マサヤに来てほしいって言ってたし、それであれだったら電話だけでもしといてくれって言ったら電話しててくれたみたいで、じゃ中川も10分ぐらいでしたけども、一瞬で、あの時に、あの時っていうのはもう26、7年前、に戻れましたと、変わってない、いや変わってないんですねって、まさやさん変わってないですねって、だったらお前も変わんないでやれとあの時のようにお前も
そうですね、
勢いがねもうねって、だから俺はさっきのね若者たち今、全身ね35万だって言うんだわ、全身脱毛、それでバイトをね、それ貯めてやってると、それはそれでいいじゃないかと、
素晴らしい目標だ
と、目標があるって何でもいい、違いますよ、
そういう子たちをやっぱり今やつがさ、もう人生の先輩として、店長として大人としてそうやってやってて、そいつらに対して何をどういう後ろ姿を見せられるか、そこをね、ちょっとメニューで行き詰まったりだとか、ちょっと俺に言われたぐらいで、そのぐらいでね、寝癖みたいのつけてたらダメだっていう話さだから今回ね、まさやの力も借りて、いや俺は誰の力も借りるんだわ、自分だけで何もできるとは思ってないから、だから中川をもう少しね、みんなに頼ってもいいと思うし、してもう一回ちゃんとあの子たちのキラキラとしてる目、くだらない話だけども、そこでキラキラキラキラ笑ってる、その辺のところを大切にしてほしいなと、俺思うんだよね。まあそんな感じかな、あのさ、木杉高雄、セーラー服と機関銃、薬師丸ひろ子の歌手でさ、なんかあったよね、なんかスーツケースいっぱいに詰め込んだ希望という名の重い荷物を、
君は軽々とですよね、
そうだから若いから荷物なんて、もうみんな大人になってくると分かるじゃない、この荷物はこのぐらいだな、この荷物はこのぐらいだなと、もうだんだん分かってきて、そこに手を出さなくなってくるし、もっといろんなこと考えるけど、でも若い時ってそれ分かんないから、なんか、失敗もするし、俺はそういう場を飲食な、自分の店、自分が店長だったら作ってやってほしいなと、それでなんちゅうのかな、なんか自分自身もなんかさ、なんかちょっと生き生きとしてほしいなと、俺思うんだよね、まあそんな感じかなっていう、だから中川もそうだけど、あとマサイが2月に来ると
ね、楽しみですね、
会ってみたいです、
いいですか、もうすでに社長酒飲んで泥酔して真冬に喧嘩しましょう外で
もうやめて、いくつだ、いくつなのだ、
すごいっすね、
それはもうそれだけパワフルだって、
パワフルだって、
パワフルすぎるでしょ、
素晴らしい、
いいのさ、
ダメダメな、やめてほしいけど、
後先考えなくていいのさ、バカだから、だけど気持ちはいいね、
いいと思います、
そういう気持ちで臨まないと、してそういう気持ちで若いやつらを引っ張っててくれと、
あーいいですね、
そういう話でした。
はい。
はい。
はい。では、エンディングいきたいと思います。本日流した曲、紹介していきたいと思います。まず、森高千里さんの雨。それから、知り打ちのジャックさんから、リクエストいただきました、尾崎豊のラブウェイ、あと優別のひょっとこさんからメッセージいただいておりました。
カレーもいただきました、
ね、あ、そうですね、カレーもいただきました飲むカレーですね。
これ温めたらどうなのかね、
温めたら美味しくいただけるのかな、
普通のスープカレーだろこれ温めたら
一応常温で保存とか書いてますけど、はい、
これあれですよ、私自販機で実はスートの人に渡したことあるんですけど、温めた方が美味しいよみたいなのが入ってましたね、
うん、
入ってました実は、
まあ、取れもしくはキンキンに冷やすかだね、
でもそっちの方が、
うん、キンキンに冷やすかだね、う
ん、あ、次いきます、はいはい、のぞくさんからリクエストいただきました中島みゆきのシュガー、本日、3曲おかけしました、
うん、はい、
はい、来週の昭和平成の忘れ物テーマですけれども、ソフトクリームアイスクリームの思い出ということで、いよいよ7月1日、はい、手間暇でソフトクリーム販売ということにな
ったから、ソフトクリームを食べながら、
あ、なるほど、
そういいなー、
ね、おーおー楽しみ、どんなソフトなのか、
そうですね、どんなのか、今のところ分かってないので、
最初からいいものなのか、それともまだこっから伸びしろがあるっていうのか、
あ、なるほどなるほど、
多分ねソフトなクリームだね
真面目んですか、
はい、ソフトクリームかいそれをソフトクリームっていうのかな
それを世間は言うんですよ
あとですね、次の週3日、7月3日から3日間ですね、3、4、5が、トリテング5周年ですので、そのお知らせもしていこうと思いますので、はい、ぜひとも、聞いていただければなと思います、はい、7月2日放送となります。はい、というわけで、あ、急遽ゲスト出ていただいてありがとうございます
ごめんね、
最多出場ありがとうございます、
最多出場目指すって言ったんでちょっと、
はい、いやもう大丈夫です、
は
い、
も
うここからは更新していきましょう
わかりました、はい、ちょっと頑張っていきます、はい、この後はちょっとお肉をガンガン食べます、
あ、いいですね、
肉食べます、
いいですねというわけでまた来週聞いてください、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。投げて真面目に拝んでる